皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月10日にミンフィーネットで発表された中国法へ正義感に満ち迫害に立ち向かい心を一つにして衆生を救うという内容の中編です。それではお聞きください。正義感に満ち迫害に立ち向かい心を一つにして衆生を救う中編文雲南省のダーファーデシュ。2、迫害の中で信念を貫き衆生を救い再度する。中国共産党中共がファールンゴンを迫害し始めた時、その動きはまず軍隊から始まりました。私の所属する部隊でも上官の指示でファールンゴンを批判する会が開かれ、私が壇上に上がって発言するように言われました。しかも強く批判するようにと指示されたのです。私は内心これはダーファーを広める絶好の機会だと考え、その要求を拒みませんでした。壇上に上がって私は以下の2つのことを話しました。一つ目は私がファールンゴンを修練するようになった理由です。ファールンゴンは真善忍という原則に基づいて神性を修練し、道徳性を高めることを教えており、この教えは人の人格を真に高める上で非常に効果的だと感じていること。またファールンゴンの広報によって病気の治療や健康保持が期待でき、私の父親は肺心症、肺気腫、気管支炎、喘息を患い大きな病院で治療しても治りませんでしたが、ファールンゴンを修練することで健康を取り戻した事実があり、これらの理由から私はファールンゴンを修練することを決意したということです。二つ目はファールンゴン創始者の李光羲師父が公銀、世界の重悪の中で、ヤクザ、悪党、清少は一家となると説かれていることです。この言葉に対して聴衆の間には様々な反応がありました。中には、だからファールンゴンが批判されているんだという人もいれば、今の社会を的確に言い当てているという人もいました。その後、上司は私に、君を壇上に立たせて批判させたが、あれは君がファールンゴンを広めているように見えたよ、と言いました。私はすべて真実を話しただけです。もし良心の呵責を感じながら話していたら、真善忍の原則に反することになります、と答えました。その後部隊はファールンゴンを修練している者は全員転勤させ、部隊に残さないという規則を作りました。私が転勤するとき、軍隊や共産党組織において思想教育や政治的な統制を担当する政治委員は、地方の退役軍人就業支援事務所と調整し、私を地元で最も収益の良い企業に配置してくれました。月の収入は部隊にいたときの倍になりました。多くの人が、君は災い転じて福となったね、と冗談を言いました。2-1 濡れ衣を着せられる。1999年7月20日、江沢民は個人的な嫉妬から中共と結託してファールンゴンに対する迫害を開始し、ファールンゴンに対する虚言と中傷を展開しました。私たちの家族は人々に真相を伝えるために自作の真相チラシを配布し、真相シールを貼りました。その結果、家族5人全員が不当な労働強要や実刑判決を課されました。家宅捜索を受けた日、妻は裏口から逃げ出しました。夜の暗い時間で警察が路地を封鎖していたため、近所で隠れる場所が見つからず、結局鳥小屋に隠れました。警察が家の中をくまなく捜索しても妻の姿は見つかりませんでした。夜が明ける頃、乗客を降ろした客待ちのタクシーが通りかかり、妻はそのタクシーに乗り込み、その場を離れました。私たちは地方出身で、この町に親戚はいませんでした。妻は私の以前の友人の家がおよそ100キロ離れた農村にあることを思い出し、そこへ向かいました。 以前からその友人家族との関係が良好だったため、妻は友人の家に着くと温かく迎えられました。しかし、迷惑をかけたくないと思った妻は、本当の事情を話すことができずにいました。そこで家事の手伝いや、鳥や豚の世話、料理など様々な家事を手伝いながら日々を過ごしました。一方で小学校に通う12歳の息子が一体誰に引き取られたのかということが気がかりで、いつも心に引っかかっていました。その日、息子が学校から帰宅すると、家が警察にめちゃくちゃにされていたことに気づきました。そして前日に父親が警察に連行されたこと、おばさん、おじさん、2番目のおじさんも警察に連行されたこと、そして2番目のおばさんは逃げ出したことを思い出しました。息子は母親も警察に連れて行かれたと思い、とても悲しみました。幸せだった家族が突然こんなことになり、息子は心を痛めました。その後息子は姉の夫に引き取られることになりました。姉は連行されてしまい、姉の夫は10歳前後の子供3人を一人で育てなければならなくなりました。アルバイトだけでは3人の小学生を養うのはとても難しい状況でした。しばらくして息子は数人の友人に順番に預けられました。約3ヶ月後、妻は友人の家から戻ってきました。親子が再会し、抱き合って大泣きしました。一滴一滴の涙には数ヶ月間の思いと不幸な出来事に遭遇した心の痛みが溢れていました。私の父は不当な家宅捜索を受けた時に大きなショックを受け、さらに5人の子供たちが連行され、不当な判決や労働強要を課せられたこと、シフト善を行い良い人になるように人に教えるダーファーがでっち上げで中傷されていることを目の当たりにし、心身に深い傷を負いました。6ヶ月後、これまで健康だった59歳の父は、冤罪が晴れないままこの世を去りました。私たちの仲睦まじく幸せな家庭は、中共の江沢民一派のごろつき集団による迫害によって家庭は崩壊し、家族がバラバラになりました。2-2、邪悪を震え上がらせる。2004年、私がいる地区の同州が私の勤め先の近くの社区で真相資料を配布したところ、地元の610弁公室と派出所は混乱し、私を犯人だと疑いました。数人の警官が私の職場に来て、私を警備室に連れてくるよう上司に指示し、不当な尋問を行いました。警官たちは極めて凶暴で横柄で、その様子を見た上司までも私が大罪を犯したかのように思いました。しかし私は心の中で少しも恐れることなく、邪悪なものがやってきたのなら背後で悪事を操るすべての邪悪要素を徹底的に破壊してやろうと思いました。弟子を守ってくださるよう師父にお願いし、私は心の中で消防の苦血、五色の後方の苦血を念じ、強い少年を発して警官たちに向き合いました。警官が話し終えると、私は正当な道理を踏まえて、あなたたちは今日これだけの人数で数台の警察車両に乗り込み、警察の制服を着て私の職場に来て、上司を通じて私を呼び出し警備室に連れてきました。会社の人がどれほど噂話をするか、私にどれだけの悪影響を与えるか考えたことがありますか？あなたたちの仕事は違法行為を行う者を逮捕することです。ところがあなたたちは真善人を実践している善人を迫害しています。両親に問いかけてみてください。ファルンゴンを修練する人々に何の罪があるでしょうか？ダーファーデ氏が真相資料を配布するのは、ファルンゴンが冤罪で迫害されているという真実を人々に知ってもらうためです。例えば天安門焼身自殺は、江沢民がファルンゴンを中傷するために仕組んだでっち上げです。にもかかわらず、あなたたちは私のような善良な人々を逮捕し、家宅捜索を行い、労働強要や懲役刑を科しています。 善悪には必ず報いがあるとよく言われます。過去の政治運動で人々を迫害した者たちの末路を振り返ってみてください。自分自身のために将来のことを考えて行動すべきです。と言いました。私は背後で警官たちを操っている邪悪要素が私の少年によって完全に打ち砕かれたと感じました。警官たちの表情は当初の凶暴さから和やかなものへと変わりました。私が話し終えると警官のリーダーは微笑みながら、今日はただ状況を把握するためだけに来ただけだ。他に何か意図があるわけではない、と言いました。そして私の会社の責任者に挨拶をして警官たちと一緒に車で立ち去りました。それ以来20年以上私の職場が再び邪魔されることはありませんでした。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。